今日は創世記の38章です。コツコツコツコツやってると進みますね。早いと感じるのか遅いと感じるかはそれはまた人によって違いますけど、もう一生一生やりながら38章まで来ました。創世記も1年ぐらいかかりますね。創世記全部で50章ありますね。あと今日も含めて12です。創世記の38章。創世記の38章についてですけど、これはそのユダ、ヤコブの子供が12人いましたね。その中のそのユダという人のその歴史的な背景がここに説明されています。で、なんでこのユダという人がここでこの取り上げられているかっていうと、もちろんその大切だからですけど、なんで大切かっていうと、イエス・キリストはそのユダ族から生まれるんですよね。そのユダ族の一番のその長となる人、その氏族の長となる人がこのユダですよ。ここで出てくるヤコブの息子のユダ。だからその神がキリストを生まれさせる氏族として選んだそのユダ族の、長であるこのユダがどういう人だったかということを少しここで説明してるわけです。で、37章ではそのヨセフの話が出てきました。夢を2つ見ましたね。で、その夢を見たことによって兄弟たちから嫌われて、でそれでその陰口も言ってたので、そのいろいろとチクって、お兄さんたちがなんかこういうことをやってる、ああいうことをやってるっていう悪い噂をするの でその悪い報告をしたので、余計にそれプラスその夢を見るんですよね。その兄弟たちが、お兄さんたちが自分にそのひれ伏すみたいな、お父さんお母さんさえもひれ伏すみたいな、でそれで嫌われて、でそれで売られたんですよ、ミディアン人に。そしてそのエジプトに連れて行かれたんですよね。それが37章です。で、39章に行くと、今度はそのヨセフがエジプトに連れて行かれてどうなったかっていうことが書かれてあるわけです。だからこの37章と39章のその真ん中にいきなりこれが入ってるわけですよ、サンドイッチ。で、前後のそのストーリー、その話とは全く関係、全くというかその直接関係はないんですけども、あえてここに入ってるんですね。なんででしょうか。それは書いてないのでわからないです。でも少なくともその聖書は全て神のその霊によって書かれたと書いてありますから、これを書いたのは創世記からそのモーセ五書って言われているその5つの書はモーセが書いたわけですけども、その神の霊感によって、神のその霊がモーセに働いてこれを書かしたんですからね。だからその無駄なことはあるはずないですよ。だから意図的に神がこの書を記録したわけです、記録させたというか。で、なんでそのヨセフの物語に、サンドイッチされてるかっていうのは、それはさっきも言いましたけども、明確に書いてないのでわからないです。でも、もしかするとそのユダとヨセフとのその対比かもしれません。ヨセフはこういう人でした、それに対してユダはこういう人でしたっていう。キリストはユダ族に生まれます。ヨセフのその氏族に生まれるんじゃないんですよ。そのユダ、このユダ族、キリストがお生まれになるユダ族のその始めというか、氏族の長のユダ、その歴史的な背景が今日学ぶこの創世記の38章です。じゃあ一言祈ります。天の神の父さん、どうぞ今日もこの箇所を通してあなたが言わんとしておられることをみんなで学ぶことができるように、主どうぞ助けてください。語る私を清めてください。聖霊によって語るべき言葉を与えてください。お願いします。またこれを聞く一人一人の内側にも、あなたが聖霊によって働いてくださって、それを知性においてもまた霊においても理解することができますように、主どうぞお助けください。この間の時をどうぞあなたが祝福してください。キリストの皆によって祈ります。アメン。一節をお読みします。その頃のことであった。ユダは兄弟たちから離れて下って行き、その名をヒラというアドラム人の近くで 天幕近くで天幕を張った、まあ、その頃のことであったですから、その頃っていうのはこのヨセフを売り飛ばしたその頃の頃ですね。その歴史的な背景、その、時間軸に沿っていくと、その38章というのはここに入るんでしょうね、きっと。でもそのヨセフの話と、ユダの話がその同時並行で言ってるはずですけど、その場所が違うので。ユダは何でか知らないですけど、兄弟たちから離れて住んだんですよ。アドラム人ヒラという人の近くで天幕を張ったんですね。でこのヒラという人についてのその記載っていうのはほとんどないですけども、でもそのアブラハムから続くアブラハムイサクヤコブの神、その神に仕えてるっていうその背景はないです。全くおそらくなかったでしょう。だから兄弟たちから離れる、父親から離れる、ヤコブから離れるっていうことは、そのヤーウェ、彼らのその神、また私たちの神、その神とヤーウェを神としない人々との交流を始めたんですよ、この人は、ユダは。それは何でか分からないです。自分からその兄弟たちから離れて住んだわけです。でこのアドラム人ヒラの近くで天幕を張ったんですね。そこでユダは2節、あるカナン人でその名をシュアという人の娘を見初め、彼女をめとって彼女のところに入った。彼女は身ごもり男の子を産んだ。彼はその子をエルと名付けた。彼女はまた身ごもって男の子を産み、その子をオナンと名付けた。彼女はさらにまた男の子を産み、その子をシェラと名付けた。彼女がシェラを産んだ時、彼はゲジブにいた。でユダはその兄弟たちから離れて、そのヒラという人の近くで天幕を張ったんですね。でその兄弟たちから離れたところで、そのカナン人の、娘だ、カナン人の女性を見初めて、そして彼女をめとって、その彼女を妻とするわけです。カナン人ってところでもう終わりなんですけど、その神をアブラハム、イサク、ヤコブの神を神としない人たちですよ。アブラハムもイサクもそのカナン人の中からその自分の息子に対して妻をめとってはならないって言ったんですよね。それでその親類のいるところにわざわざ行ったり、また人を使わせたりして、それでその息子に対して、息子にその妻を迎えるわけですよ。でもユダは逆に兄弟たちから離れて、このカナン人シュアの娘をめとります。でこれを読むと、どうもそのユダは普通あるべきプロセスというか、その結婚をするのにそのプロセスが必要なんですよ。アブラハムもそうだったし、イサクもそうだったし、ヤコブもそうなんですよ。ヤコブはちょっと例外ですけど、まあ、ヤコブはそうですね、例外ですけど、その例外といってもその枠から離れないです。基本お父さんがその自分の息子に対してその妻を見つけてくるんですよ。この人たちの住んでた時っていうのは、アブラハムも自分の息子イサクに対して、イサクのその妻を探してきますよ。しもべを使わせて、イサクだってそうだし、そのヤコブの場合はだからエソーとのその確執があって、そのヤコブが逃げないといけなかったんですよ。でその時もその自分がその探しに行ったんですけど、今度はあなたは行きなさいっていうふうに最終的にその、言わすんですよね。でそうやってお父さんが本来自分の息子の、お嫁さんを探してきて、そのお父さんが息子のお嫁を探してきて、お嫁さんを探してきて結婚させる。それが一通りのプロセスです。そしてそのお父さん同士が決めるんですよ。その持参金とか、そのどれだけの結納金みたいな、その何をその納めるかっていうの、 アブラハムがいっぱいその腕輪とか鼻輪とかそのいっぱいラクダとか持ってきましたよね。ヤコブの場合はそれがその手持ちがなかったので、その14年、まあ、全部で20年働いたんですよ、ラバンの下で。そのラバンの娘をその自分の妻とするために、娘たちを。でユダはそのシュアのカナン人シュアの娘をめとるときにこのプロセスを経てないんですよ。親が決めるとか、ヤコブが全然出てこないんですよ、ここに。自分のお父さんが、本来そのユダが結婚するんであればお父さんのヤコブが登場して叱るべきなんですけど、そうならなかった。で、まあ後で見てみると分かりますけど、このその結婚っていうのがユダがそのこの女性を見染めて、あ、この人と結婚しようみたいな、その自分の肉によってこの人と結婚するんだっていう、その肉によって成立した結婚ですよ。神によってではなくて、神が結び合わせたというよりも、第一、そのこの女性の名前すら記録されてないんですよ、どこにも。シュアっていうのはお父さんかな、おそらくの名前ですよ。カナン人シュアという人の娘ですから。この38章でこの女性、その妻としたこの女性は亡くなりますけど、その時ですら名前が出てこないですよ。で、彼女は身ごもって男の子を産みます。彼はその子をエルと名付けた。さっきも言いましたね、彼女は身ごもって、もう一人、次はオナン、そして三男、それがシェラです。エルっていうのはその神っていう意味じゃないんですけど、そのエルとアルの発音が、エルとアルの違いで日本語だとエルになっちゃうんですけど、そのヘブル語的なその名前なんですよ。でもオナンとかシェラっていうのはどちらかというとそのカナン寄りなんですって、名前の付け方が。だからそのユダが少しずつその影響されてるっていうのが分かりますよね、奥さん側の方に。自分たちのそのヘブル的というか、ここではまたヘブル的っていうのはないですけど、そのヤウェに使えるとか、自分たちが使ってきたその言葉でその名前を付けていくとか、その決めるとか、そういうその今までのその慣習ではなくて、神に従う上で従ってたその慣習ではなくて、そのカナン人たちのそのしきたり、カナン人たちのその名前の付け方、そういうのにそのどんどんシフトしてきてるんですよ。それはそうですよ、兄弟たちから離れて、お父さんからも離れて、その影響の中にいなかったわけですから。3人の男の子が生まれます。1人がエル、その、2人目がオナン、もう1人がシェラです。6節、ユダはその長子エルにタマルという妻を迎えた。ですよね、これも彼は彼でその従ってるんですよ。自分が自分の息子に対してその女性を連れてきて与えるんですよ、この人と結婚しなさいっていう。自分はしなかったですけど。しかしユダの長子エルは主を怒らせていたので、主は彼を殺した。主を怒らせたので主は彼を殺したっていうふうに書いてありますけど、詳細は不明です。なんでこうなったかわからないです。少なくともその神に対してその悪を行ったんですね。なぜかわからないです。それで8節、ユダはオナンに言った。あなたは兄嫁のところに入り、義弟としての務めを果たしなさい。そしてあなたの兄のために子孫を起こすようにしなさい。今度はその次男のオナンに対して、そのタマル、長子エルの奥さんであったタマルをそのめとらせるんですよ。これはその立法にもなるんですけど、この後モーセの立法の中でその立法に先立って神がその習慣として与えたものですよ、立法的な。その子孫を残すために、もしその長男が結婚して子供ができる前に長男が死んでしまったら、その次男がその務めを果たす、つまりその長男の奥さんを妻として迎えて、その長男の代わりに子孫を残していくっていう、そのシステムですよ。 だその神が与えた習慣と言えます。だってその後その立法になるわけですから、これがで人が作ったものを神が採用するっていうのは基本ないでしょう。で神がその作ったものをだから神が採用するわけで、何もその僕らが神に神僕らが何かをやることによって神が、あ、これは素晴らしいから私がこれを使おうみたいな、そういうことはないはずですから。で神がそのユダもそうだし、アブラハム、イサク、ヤコブのそのこの人たちが生きてたその習慣の中で働いてたんですよ。それでもしその長男が、子供を亡くして死んでしまったら、その次男がその長男の奥さんをめとってその子孫を残すっていうそのシステムがあったんですね。でそれに従ってユダはその次男の女に対して命令するわけです。兄嫁のところに入って義弟としての、務めを果たしなさい、兄のために子孫を起こすようにしなさい、それを命ずるわけです。しかしオナンは9節、その生まれる子が自分のものとならないのを知っていたので、兄に子孫を与えないために兄嫁のところに入ると地に流していた。聖書にいろんなこと書いてあります。で地に流していたというふうに書いてありますけど、英語の方を見るともうちょっとその分かりやすくて、シードっていう言葉、種っていう言葉が入ってます。だからつまりその否認してたわけですよ。否認行為というか、その子供ができないようにその種を地に流してたわけですね。でなんでそんなことするかっていうと、生まれる子供が自分の子供とならないのを知ってたからですよ。結局その、兄嫁というか兄嫁のタマルにその親権が行くわけですから。でそんな自分でそのタマルと結婚させられたけども、結婚して子供できたとしても結局自分の子供としては扱うことができないっていう、だからそうなんだったらその子供なんか作るかっていう感じです彼は。実質彼のしたことは主を怒らせたので、主は彼をも殺した。このオナンの話をとっていろんなその解釈が展開されます、されています。このキリスト教会でそのなぜ神はじゃあオナンを殺したかっていう話です。結論から言うと、というか答えから言うと、子孫を残すための習慣、その神が与えた律法に背いたからですよ。ある人はここを取ってその種を地に流すってことを取って、その否認っていうのは罪なんだっていう人たちもいます。またオナンっていうそのそれがその自慰行為っていうそれのその語源にもなってしまっているので、その2つは自慰行為とかその否認っていうのはその罪なんだっていうふうにここをもってして言う人たちがいます。でも聖書にはこれらのことについて全く触れてないんですよ。その2つについて、罪とかそれ何なのかっていうのは、面白いことに興味深いというか、だから聖書が明確にその規定してないことに対していい悪いっていうふうに言うべきではないと思います。ただはっきりと言ってるのは、その結婚以外での性的な関係とか性的な行為っていうのは明確に罪だっていうふうに言われてます。それだけははっきりです。はっきりしてます。ローマの14章の5節に行くと、その安息日についての話なんですけど、こう書いてあります。それぞれ自分の心の中で確信を持ちなさいって。だからこれは神に対して正しいことなんだっていう確信を持って、そのすればいいじゃないかって。何が、どの日が正しいか、どの日がその他の人に、他の日に比べて、この日はそのもっと清いとか。そういうふうに考える人たちもいるんだけども、もうそれはその別に取るに足らないことなんだって。だからそれぞれ自分の心の中で確信を持ちなさいって。戻ると、話を戻すと、なぜ神はオナンを殺したかです。それは、その神の与えた習慣、律法、子孫を残すためのその方法、システム、それに背いたからですよ。この文脈を読むと、それ以外はちょっと考えられないです。それ以上は飛びすぎかなと思います。 11節、そこでユダは嫁のタマルに、我が子シェラが成人するまであなたの父の家でやもめのままでいなさいと言った。それはシェラもまた兄たちのように死ぬといけないと思ったからである。タマルは父の家に行き、そこに住むようになった。ユダはそのタマルに対して結構ひどい扱いをしています。というか、まあ怖いんですよ。結局ここに書いてあるようにシェラがまだ成人してないので、まあ、今 の, そのユダヤ人 の, その成人というのは13歳ですから、13上みたいな、バルミツバがなので、それに当たるんだったらその13歳になってないでしょうし、またここで言う成人というのがもうちょっと上だったかは分からないです。でも少なくともその成人してない、だからその結婚する年齢ではないという理解ではあったはずです。なので、その今度は長男が子供を残さないで死んだので、次男のオナンがそのタマルをめとったんですけど、子供ができる前に死んでしまったので、次は三男のこのシェラが本来そのタマルをめとって子孫を残すっていう、そのシステムから言うとそういう順番になるんですけど、ユダはそのこのタマルはどうもなんか呪われた女性みたいだみたいな、そういうふうにちょっと思い始めたんですね。なので、その兄たちのように死ぬといけないと思ったって、なので、そのあなたは父の家でタマルのお父さんの自分の実家に戻ってやもめのままでいなさい、そう言ってるんですね。だからタマルからすると、このじゃあシェラが成人したらあなたをめとらせるから一時的に父の家にいなさいっていうふうに聞こえるはずですけど、この11節に書いてあるのを私たちは読んで知っているので、そんな気はないんですよ、ユダには。自分の三男、その子供が可愛いから、その何かがあって、この三男のシェラが何かがあったらまずい、また何か殺されてもしたらまずい、自分のその子供は子孫はその今のところ男性は3人しかいないからまずいっていう、それでそのシェラからタマルを遠ざけたんですよ。でその気はないくせに、やもめのままでいなさいって、だから結婚するなっていうことですもんね。再婚してもいけないって、ただそのやもめのままでいなさいっていう、でお父さんのとこ行ってその養ってもらいなさいって、自分がその手元に置いて育てるわけもなく、それでもなく、ただお父さんのとこ行ってそのやもめのままでいなさい、しかもその気はないんですね。12節、かなり日が経ってシュアの娘であったユダの妻が死んだ。その門が開けた時、ユダは羊の群れの毛を切るためにその友人でアドラム人のヒラと一緒にティムナへ登っていった。でそうこうしているうちに、そのカナン人シュアの娘が亡くなったんですね、死んだんですね。だから結局この人はそのユダの系図に名を残さないまま死にました。一体そのどこの誰だったかっていうのは、このカナン人のシュアという人の娘ということしか知らないです。後で開けたいと思ってるんですけど、そのイエス・キリストの系図っていうのが出てきます。そのイエス・キリストの系図に、このシュアの娘、カナン人シュアの娘から生まれたこの3人、エルとオナンと、エルとオナンとシェラっていう3人は出てこないんですよ。だからもうその最初にも言いましたけど、やはりそのユダとこのカナン人のシュアという人の娘と結婚するってことは、その神が願ってたわけじゃないんですよ。願ってた結婚じゃないんですよ。もしそれが神が願ってたとすれば、そのキリストの系図として記録されているはずですから。でも選んだのは、神が選んでたのはそのシュアの娘じゃなかったんですよ。今の時点では別の人っていうふうに言っておきます。別の人だったんですね。 シェラは結婚して、シェラっていうのはその、シュアの娘のとの間にユダができたその三男ですけど、シェラさん、この人はその後々タマルじゃなくて別の人と結婚します。誰かは分からないです。その歴代史っていうのがあるんですけど、旧約聖書に歴代史第一歴代史とか2章とか4章とかその辺を見ると、そのシェラというその三男に三男を結婚して子孫を残していることがその系図から見て分かります。でもそのイエス・キリストにつながる系図じゃないんですよ。門が開けた時、ユダは羊の群れの毛を切るためにその友人でアドラム人のヒラと一緒にティムナへ登っていった。でそのこの当時、その羊の毛を切るっていうのは何て言うんですかね、もちろんその労働の一つなんですけど、どちらかというとお祝いとかそのパーティーっていうその側面が強いんですって。みんなが集まってきてそこでその羊の毛を切ってそれで祝うみたいな。だからその、まあ、これから言うその読むとその門が開けた時ですから、そのもしかしたらあんまりそのユダとこのシュアの人、シュアという人の娘、結婚したその夫婦生活、夫婦関係っていうのはあんまりうまくいってなかったかもしれないです。悲しんでる様子ないので引き続きで、それでその羊の毛を切るためにヒラと一緒にティムナに登っていきます。13節、その時タマルに、ご覧あなたの舅が羊の毛を切るためにティムナに登ってきていますと告げるものがあった。それでタマルはヤモメの服を脱ぎ、ベールをかぶり、着替えをしてティムナへの道にあるエナイムの入り口に座っていた。それはシェラが成人してしたのに自分がその妻にされないのを知っていたからである。でもある程度のその月が過ぎて、時が過ぎて、でシェラはそのすでに成人しているにもかかわらず、そのお父さんであるユダは一向にその自分のところに来ないと。タマルのところに成人したらそのめとらせるからっていうその約束をしたにもかかわらず自分のところに来ないっていうことは、もうその気はないんだっていうことを、もうこの時にタマルは知ってたんですね。薄々感じてたんですよ。なのでヤモメの服を脱いでベールをかぶって着替えをしてティムナへの道にあるエナイムの入り口に座っていたっていう、そのいろいろと策略を始めるんですよ。モニヤモメの服を脱い、ヤモメの服を着てたんですね。タマルはヤモメですからね、自分の夫を2人も亡くしてるわけですから。でもそのベールをかぶって着替えをするって書いてありますけど、もうちょっとその言語に近い言語のその意味を見ると、その娼婦の着物を着たっていうふうに読めます。だから遊女だと思ったっていうふうに後で書いてありますけど、どちらかというとその神殿娼婦っていう人たちの部類に近いんですよ。15節先に読んでおきますね。ユダは彼女を見たとき、彼女が顔を覆っていたので遊女だと思い、16節、道端の彼女のところに行き、さああなたのところに入ろうと言った。彼はその女が自分の嫁だとは知らなかったからである。彼女は私のところにお入りになれば、私何を私にくださいますかと言った。点と続きます。タマルはそのいろいろとその考えを働かせて策略を練って、でその自分がやもめのままにされるなんてごめんだ、だからそのいろいろとその行動を開始したんですよ。でやもめのその服を脱いで神殿娼婦の格好をしたんですよ。でここに書いてあるように、そしてその この後ユダと肉体関係を結ぶんですけど、もしかするともともとのその考えは、彼女のタマルの考えはそのユダではなくてシェラを狙ってたかもしれません。わかんないです。ここはもう最初からそのお父さんというふうに思ってたのではなく、もしかするとその成人したシェラをその自分のもとに引き寄せて、もうここでその肉体関係を結んでしまって、それで夫婦として子孫を残すっていう、そういうことを考えてたかもしれないです。でこの神殿娼婦に変装したんですけど、もうこの時代から神殿娼婦っていうのはあったようで、どうもその今でいう、日本にはないですけど、その兵役っていう義務がありますけど、お隣の韓国とか男性は、イスラエルは男性も女性も兵役はあります。でその義務として、その神殿娼婦っていう、なんていうのかな、役割っていうのがそのこの当時あったみたいです。だから全ての女性は神殿娼婦にならないといけない期間があるんですよ、結婚しててもです。で結局それは何かっていうと、その神殿娼婦っていうのはその性的なその関係とかその行為っていうのがその神聖なものだっていうふうに言って、でそれをその神を礼拝する手段としてその教えてたんですよ。で結局詰まるところ何かっていうと、その自分のその肉の欲求っていうのを宗教みたいな神っていうのに置き換えて、それをその言い訳してたわけですよ。ただそれだけです、言い訳。現代でも全く変わりませんけど、宗教っていう、その宗教っていうものを置いて、もう別にいいじゃないかっていう、その開き直ってる分もっと悪いですけど。でも当時、そのこれからもその神殿娼婦っていうのが出てくるので説明しておきます。説明しておきました。15節から、ユダは彼女を見たとき、彼女が顔を覆っていたので遊女だと思い、道端の彼女のところに行き、さああなたのところに入ろうと言った。彼はその女が自分の嫁だとは知らなかったからである。彼女は私のところにお入りになれば何をくださいますかと言った。彼が群れの中から子ヤギを送ろうと言うと、彼女はそれを送ってくださるまで何かお印をくださればと言った。それで彼が印として何をあげようかというと、あなたの陰形と紐とあなたが手にしている杖と答えた。そこで彼はそれを与えて彼女のところに入った。こうしてタマルは彼によって身ごもった。タマルはそのユダが自分のその義理のお父さんですけど、これもまたものすごい話なんですけど、が自分のところに入ったっていうことを証明するためのその印っていうのを確保したんですよ。陰形と紐と杖ですよ。これだけ持ってればその個人を特定できるんですよ。三富津国公のなんか印籠をもらうみたいな、そんな話ですよ。でそれと同時に、タマルにとってはその自分の身を守るものですよ。なんかまずいことになった時にそのこれを出していけば、まあ、これはその私が、まあ、これこの後ありますけど、身ごもったので、これ 誰がその父親なんだって言った時にそれを証明するためのものですよ、彼女にとっては。そももともとのその約束っていうのは、子ヤギを私の群れの中からそのあなたにその報酬としてあげますっていう、それでその売春と買春がその成立したわけですよ。でそれをもらうまではその印として何をあげようかってなって、陰形と紐と杖っていうのをその持ってたっていう話です。彼女を立ち去って19節、そのベールを外し、またヤモメの服を着た。ユダは彼女の手から印を取り戻そうと、アドラム人の友人に託して子ヤギを送ったが、彼はその女を見つけることができなかった。その友人はそこの人々に尋ねて、エナイムの道端にいた遊女はどこにいますかと言うと、彼らはここには遊女はいたことがないと答えた。それで彼はユダのところに帰ってきていった。あの女は見つかりませんでした。あそこの人たちもここには遊女はいたことがないと言いました。ユダは言った、 我々が笑い草にならないためにあの女にそのまま取らせておこう。私はこのことをこの通りこの小焼きを送ったのにあなたがあの女を見つけられなかったのだから。ユダは自分で行かなかったんですよ、その小焼きをあげに。でその23節にも書いてあるみたいに笑い草にならないためにって、ちょっとその後ろめたい思いとかなんかその恥ずかしいよっていうのはあったはずなんですよ、そこ、ここの時点で。だから自分で行かなかったし堂々としてないんですよ。じゃあもうその火を消すにはどうしたらいいかっていうと、もうそのまま自分の陰陽も紐も杖も全部取らせてやろうって、そしたらもうあのもう知らないっていうふうになると。で彼女に対しても探しに行ったんだけども、でもあなたいなかったじゃないかっていうふうに言えると、そうやってその鎮火にかかったんですよ。これから見てもそのタマルは小ヤギが欲しいからユダと寝たっていう感じではないんですよ。そうだったらそれを受け取りに行ってたはずですから。ユダもしくはそのシェラによってその身ごもるとかその関係を結ぶっていうことがタマルにとってはそのミッションだったわけですよ。その既成事実を作ったのでそのミッションコンプリテッド、その彼女が考えてた任務っていうのはその果たされたわけです。そこで24節、約3ヶ月してユダにあなたの嫁タマルが売春をし、その上お聞きください、その売春によって身ごもっているのですと告げるものがあった。そこでユダは言った、あの女を引き出して焼き殺せ。彼女が引き出されたとき、彼女は舅のところに使いをやり、これらの品々の持ち主によって私は身ごもったのですと言わせた。そしてまた彼女は言った、これらの陰形と紐と杖とが誰のものかをお調べください。ユダはこれを見定めて言った、あの女は私よりも正しい、私が彼女を我が子シェラに与えなかったことによるものだ。こうして彼は再び彼女を知ろうとはしなかった。タマルが身ごもったことが告げられたんですね、ユダに。あなたの嫁のタマルが売春したぞって、しかもそれによって身ごもったんだって、それに対するユダの反応ですよ。あの女を引き出して焼き殺せって。自分もやったくせにね、同じ罪なのに自分じゃなくてその他の人が同じ罪を犯していると速攻で裁いて断じてしまう傾向にあるんですよ。私たちもですよ。この人は親を敬わないとか、この人はすぐ人の悪口を言うとか、この人は誰もその愛さないとか、この人はいつもその心が硬いとか、この人はああだこうだってそのすぐ言いたくなるんですよ。そして思っちゃうんですよ、実際に。で自分がやってることに関しては目をつぶってるというか気づいてないんですよ。だから自分の罪にまず気づくっていうことは大切ですよ。自分にバレないと、人の罪をどうこうというよりも。イエス様言いましたね、なんでその自分の目の中にその大きな丸田棒があるのに他人のその目の中に入ってる塵を取り除こうとするんだって。ダビデ王もそうでしたよ。自分がその自分の家来の奥さんバテシェバを寝取った時にその家来も殺したんですよね。でそれをそのやんわりと言われたんですよ、例えを使って預言者に悪いって。そしたらこんなことするやつなんかもう死刑だって言ったんですよ。そしたら預言者にそれはあんただって言われたんですね。人の悪がなんか悪に見えるんですよ。でも自分の悪に気づかなかったりするんですよ。それはもう気づかせていただくしかないんですよ、私たちは。今ユダの話をずっと読んでますけど、こいつ悪いなって僕も思ってましたよ、読みながら。今でも思います、それ悪いですよ。彼も私もでも悪いですよ、同じように。イエス様言いましたね、三条の水訓で、もし異性を情欲を持って見るんであればそれは不倫したのと一緒だって。もうそれですでに会員なんだって、会員の罪だって、同じことやってるって。ユダと いやどうしようもねえなって思ったら、私もどうしようもないっていうことを気づかされる必要がありますよ。ユダは引き出して焼き殺せって言って、そのタマルを引き出そうとしたんですね。そしたら今度はタマルがその自分が持ってた手の内を明かすわけですよ。私はこれらの品々の持ち主によって身ごもったんですって。そしてユダから受け取った人形と紐と杖を差し出すわけです。はっきりとは書いてないですけども、ユダは自分の罪をここで認めてますよ。なぜそんなことが言えるかっていうと、あの女は私よりも正しいって言ってますからね。私がシェラを彼女に与えなかったのが悪かったんだって、そのことによるものだって、これが全部は彼女が悪いんじゃなくて自分が悪いんだっていうふうにここで認めてるんですよ。そして彼は再び彼女を知ろうとはしなかったって、ある意味その自分の妻となったわけですから、タマルは。でその子供も生まれるわけですから、この後で、あるにもかかわらず再び知ろうとしなかった、彼女のところに入らなかった、その肉体関係はこれ以上そのこれから先はその再び知ろうとしなかったんですよ、結ばなかったんですよ。でそれはその罪の自覚であったり、その両親の咎めからですよ。27節から最後まで読みます。彼女の出産の時になると、なんと双子がその体内にいた。出産の時一つの手が出てきたので、助産婦はそれをつかみ、その手に真っ赤な糸を結びつけていった。この子が最初に出てきたのです。しかしその子が手を引っ込めた時、もう一人の兄弟の方が出てきた。それで彼女は、あなたはなんであなたのために割り込むのですと言った。それでその名はペレツと呼ばれた。その後で真っ赤な糸をつけたもう一人の兄弟が出てきた。それでその名はゼラフと呼ばれた。双子を出産したんですね。ペレツとゼラフです。割り込んだ方が一番先に出てきました、ペレツさん。で割り込まれた方、最初に手だけが出てきた方がゼラフさん。その二人が生まれます。それがタマルがユダに産んだ子供ですよ。これ以上は生まれてないです。再び彼女を知ろうとしなかったと書いてあるので、イエス・キリストの系図に戻ります。せっかくだから開けてみましょうか。マタイです。マタイの一章、マタイは新約聖書の一番最初です。イエス・キリストの系図が書いてあります。マタイの一章アブラハムの子孫、ダビデの子孫、イエス・キリストの系図。アブラハムにイサクが生まれ、イサクにヤコブが生まれ、ヤコブにユダとその兄弟たちが生まれ、ユダにタマルによってパレスと、これペレツと一緒です、ザラが生まれ、パレスにエスロンが生まれ、エスロンにアラムが生まれ、点点点です。16節、マタイの一章の16節、ヤコブにマリアの夫ヨセフが生まれた。キリストと呼ばれるイエスはこのマリアからお生まれになった。ルカの3章の方行っても同じ、系図があります。ルカっていうのはルカか、ルカはマタイ、マルコ、ルカです。これは今度は遡っていくのでちょっと後ろの方なんですけど、ルカの3章の、どっから行ったら分かりやすいかな、33節、待ってくださいね。23節を読むと、教え、イエス・キリストの話です。教えを始められた時、イエスはおよそ30歳で、人々からヨセフのことを思われていた。このヨセフはヘリの子、順次遡って、マタテの子、レビの子、メルキの子、ヤンナイの子、ヨセフの子、てんてんてんってなって、30 3節に飛んでください。アミナダブの子、アデミンの子、アルニの子、エスロンの子、パレスの子、ユダの子ってなってます。イエス・キリストの系図です。ユダの奥さんも先に亡くなりましたけど、最初の奥さん、最初のっていうかそのカナン人シュアの娘に生まれた3人は出てこないんですよ、イエス・キリストの系図に。その三男のシェラの子供たちがつながっていったんじゃないんですよ。なんとタマルの子供ユダとタマルの間に生まれた子供ペレツがそのイエス・キリストの系図になるその人として神が選んだんですよ。でユダもそもそもその神にその誰とじゃあ結婚したらいいでしょうかっていうふうに求めて、そしたら普通にそのタマルと出会ったはずですよ。わざわざこういうことをそのいっぱい起こさなくても神がそうやって決めておられたわけですから。しかもペレツですよ、息子の。その割り込んだ方がその系図として残されるんですよ。面白いですよね。もし自分がその宗教の長になるんだったら、やっぱり自分のその身辺調査っていうのはして、その上でなんかその弊害になるようなものはその排除したくなりますよ。こんなのが自分の親戚にいるとまずいな、この人はちょっと排除しようみたいな、あいつもちょっと嫌われ者だから、あのもうちょっと排除しておこうって。でみんななんか素晴らしい人たちっていうふうにその飾りたくなりますよ、自分を。で私はだから素晴らしいみたいな。神はそのイエス・キリストを世に与えたんですけど、神が選んだんですよ、このユダの氏族に生まれるっていうの。しかもその氏族がそのエルとかオナンとかシェラじゃなくて、そのタマルによって生まれた、しかも割り込んだペレツの子孫にイエス・キリストを生まれさせるって神は選べたはずですよ。誰一人として自分の両親を選べません。でも唯一選べたとしたらイエス・キリストだけ選べたはずですよ。でもあえて神はそこにその生まれさせたんですよ、イエス・キリストを。神はそのご計画を持ってタマルによってユダからキリストにつながる子孫を残すということを望んでおられたんですよ。神の恵みが明らかになるためでもありますね。人じゃないんだって、結局のところ。神がそうするんだって決めたことは、人がどんだけ不完全であろうと関係ないんですよ。もちろんそのカナン人のシュアとかシュアの娘とか、そのエル、オナン、シュアが、あ、ごめんなさい、シュアか。ん?シェラか。難しいな。エル、オナン、シェラが、その存在価値ないとかっていうふうに言うつもりはないですよ、もちろん。でも、その、イエス・キリストにつながる系図の話をしているので、今。そこに誰を神が、その、歴史的に、その、存在させるか、記録させるかっていう話です。ユダがそもそも最初から神に尋ね求めて、私は誰ともその結婚すればいいですかって、タマルに出会ってたらよかったですよ。でもそういうのも全部なんかユダの不完全さも使って、タマルのその策略も全部使って、神が決めておられたそのユダとタマルの間に子供を生まれさせて、そこからイエス・キリストにつながるその子孫を残すっていう、それを成し遂げるんですよ、神は。私たちがどう出ようと、神がイエス・キリストを信じる信仰によって義と認めて、その全ての滅びから私たちを救うって決めたんですよ。 私を救うって決めてくれたんですよ、恵みによって。私が神にとって何か有益だからでもなく、私が何か神に良いことをしたからでもないですよ。そのただ恵みによって愛してくれて、価値のないものなのに愛される、滅びるにふさわしいものであるにもかかわらず、神はその憐れみをかけてくれたんですよ、私に。だから私がその救われるっていうのは、私がどれだけその完全かとか不完全かっていうのは関係ないんですよ。キリストの血によって清められない罪なんてないんですよ、一つも。こんな私がそのキリスト、その救われるはずがないみたいな、こんな私のこの罪が許されるはずがないっていうのは、そのキリストの血に対する、神の御子に対する冒涜ですよ、ある意味。キリストが命かけたんですから、それと比べたら取るに足らないものですよ、そんな。私が不完全だからといって神の計画が頓挫することもないですよ。私が神に 100% 従えないからこの人が救われないんだとか、私の何かが足りないからこの人が救われないんだとか、いいことが起こらないんで神の計画が進まないんだとかっていうのも、それはそんなことないですよ。ある意味高ぶりですよ。神がこの人を救うってお決めになったら、私なんか使わなくても救うんですよ、神は。ユダヤ人の、そのユダヤ人が絶滅させられようとした時に、エステルを使いましたよ、神は。でもその時にエステルに言いましたね、おじさんが。神があなたを選んだのはこの時のためかもしれないって。ここであなたが立ってその自分の民を救ってくださいって言うべきだって。でももしあなたがそうしなかったとしても、神はユダヤ人をその滅ぼすなんてことをしないから、あなたじゃなくてあなたをその滅ぼされて別の人が立てられて、その人を通して神は救うだろうって言われましたよ。その通りですよ。でもだからといって、私が不完全だからといって神の計画が頓挫しないとかっていうことをとって、私が不完全なままでいいっていうわけにはならないんですよ。そのバランスは必要なんですよ。ユダがここで退けられなかったのは神の恵みですよ。つまり神の首の皮一枚ってことですよ。神がそこに恵みを注いでくださらなかったのであれば、その良いものを受けるにふさわしくないものに注がれるその恵みがなかったら、一発でアウトですよ。エルのように、その息子のオナンのように、ユダも一発でそのアウトでしたよ。でもその神の恵みによってつながることができたんですよ、彼は。なんとか神のその憐れみによって、不完全な彼が。神が恵み深いからとかって言って、そこにばっかりなんか自分そのあぐらをかくっていうのはまずい状態ですよ。神が恵み深いから私に恵みを注ぐのは当然っていうことですから、要するにそれは恵みじゃないですよ、もうすでに。そうなると不完全な私たちはキリストにとどまり続ける必要があるんですよ、助けてって言いながら。不完全な部分は悔い改める必要があるんですよ。ユダだってそのタマルのことに関して悔い改めましたよ、自分の罪を認めましたよ。神がユダを通してその子孫にイエス・キリストを生まれさせるという計画と、ユダが神に対してその忠実であって正しくあり続けるということとは全く別の話です。私を通して人が救われるっていうその計画と、私がキリストにつながり続けて救いを達成するっていうことは全く別の話です。僕がどんなに不完全だったとしても、神がこの人を救うって決めたらこの人は救われます。でも私が不完全なままで生き続けてイエス・キリストにとどまらないでキリストから離れ続けたら、私は自分の救いを失います。わかりますよね。だから不完全だから人が救われないとかはないんですよ。神がこの人を救おうと決めたら救われるんですよ、こんな不完全な私を通して。でもその不完全なところは キリストに会ってごめんなさいって許していただいて、そこをその成長させてもらって、愛せるようにもっと身を残すことができるように、キリストに従うことができるように変えていただく必要はあるんですよ。そうするともっともっと神は私を通して働いてくださるはずですからね。キリストにとどまり続ける必要はあります。不完全な部分は悔い改める、そして神に従う、応答するってことを追求し続ける必要はあるんですよ。助けてくださいってそのためには言う必要ありますね。で、元旦礼拝でも話しましたけど、第2ペテロに書いてありました、3章に、キリストの恵みと知識において成長しなさいって。神がキリストが、頭なるキリストがどういうことを望んでおられるのかということをもっと知れるようにって、成長しなさいって。で、神のそのキリストの恵みについてももっと理解しなさいって。恵みを当たり前のようにして受け取らないように、恵みを報酬に変えてはいけないって書いてありましたから。そして交わりを保つ必要がありますよ、私たち。このフェロシップをヘブルに書いてありますよ。ある人たちが言うように、もう集まりをやめてしまおうっていうふうにならないようにって、むしろ集まって愛と善行を促し合おうではありませんかって。ユダみたいにその自分たち、自分の兄弟たちから離れてって、その違うところに行って、キリストをキリストとしない、神を神としない人たちとの集まりの中にどんどんどんどん入っていって、この私たちのこのキリストとの交わりの中に入ってこないのであれば、そこが薄くなればなるほど、私たち肉抱えたままですから、不完全なままでいいっていう人たちに影響されて、逆に負けますよ。完璧じゃないので私は。第一コリントの15章の33節、勘違い、思い違いをしてはいけませんって。友達が悪いと良い習慣が失われるって書いてありますよ。友達が悪いっていうのは、良い習慣っていうのは、その早寝早起きとかそういう話じゃないです。良い習慣っていうのは、その文脈を見ると、いつキリストが戻ってこられるかもしれない、その必ずその復活があるんだ、次の世界があるんだっていう、その文脈の中で話があるんですよ。そういういつも目を覚まして気をつけていなさいっていう、キリストがいつ戻ってくるか分かんないぞっていう、その良い習慣ですよ。それが損なわれるんですよ。もうこの地上が全てだ、これで全部だっていうふうに思いがちになっちゃうんですよ。そうやって良い習慣がどんどん失われてくるんですよ。キリストに従うとか、とどまるとか、身を結んでそれを残すとか。神の計画は人の不完全さには影響されません。私がどうだから神が働かれないっていうのはないです。でも自分の不完全さっていうのは、そのキリストにあって完全にしていただくように、いただけるように、成長していただけるように、助けてっていうふうに、その追求し続ける必要はあります。罪、不完全さが分かったら、それが自分にバレたら、ごめんなさいって悔い改める必要はあります。そしてその部分を神に助けていただいて、その完全に近づけるように、助けていただく必要はあります。それでその両方をバランスを保っていくんですよ。こんな不完全な私だけども、神は使ってくださるのか、ありがたいな、この神の恵みありがとうございます。でもと同時に、その不完全さにあぐらをかくんじゃなくて、その不完全さをどうにかしてくださいって、その罪を認めながら、助けていただきながら前進していく必要があるんですよ。祈ります。天の神のお父さん、あなたの計画は確かで、私に対する救いや、あなたが救おうと決めておられる方々の救い、この久米島にもあなたの民がもっと多くいるはずですけど、そこが自分たちの不完全さや不従順さによって左右されないこと、影響されないこと、ありがとうございます。でもと同時に、自分の救いを達成して、またあなたに従ってキリストにとどまり続けるっていう面も必要ですから、どうか私が、また私たちが自分の救いを達成することができるように、ますますキリストについての、キリストの恵みとその知識において成長することができるように、どうかお助けください。自分の悪いところとか、そこに 開き直ることがないように、あなたの恵みを豊潤に変えて、神が恵んでくださるから大丈夫だよっていう、そんな変なそのあぐらのかけ方をすることがないように、むしろ本当にそのあなたにより頼みながら、こんな私であるにもかかわらず憐れんでくださいっていう、あなたに対してその助けてくださいっていう祈りと、あなたの与えてくださる力やまた恵みをバランスよく保つことができるように、どうぞ助けてください、導いてください、お願いします。お願い、イエス・キリストの皆によって祈ります。アメン。